情報ボックスより身体障害者知的障害者相談員、身体障害者相談員、身体に障害がある人の相談に応じ、また関係機関との調整などを行う人のことです。住民の皆さんから受けた相談内容について秘密は守ります。個人情報やプライバシーの保護に配慮し支援を行います。お気軽にご相談ください。問い合わせ先、本庁社会福祉課、電話番号 955-1115 です。リンクステーションに相談してみませんか？リンクステーションは、子どもや子育てに関する相談窓口と、障害に関する相談窓口をまとめた相談窓口です。お気軽にご相談ください。何をしてくれるの？子育てに関するちょっとした不安や悩みの相談、子育て支援関係施設の紹介、障害に関する相談、福祉サービスの相談紹介、医療受診の相談、幼稚園教諭、保育士、学校教諭などの支援者からの相談など、どんな人が相談できるの？妊産婦の人、18歳までの子どもと子育て家族の人、障害のある人とその家族。問い合わせ先はリンクステーション、電話番号 955-0555 です。ご存知ですか？あなたの町の相談相手、民生委員児童委員。5月12日は民生委員児童委員の日です。これは民生委員児童委員の存在や活動を皆さんに知っていただくため、昭和52年に定められたものです。市内には担当地区を持つ民生委員児童委員が113人、主に児童福祉に関することを担当する主任児童委員が9人います。委員は毎月の定例会や各種研修、地区学校行事への参加、社会福祉協議会の行う UI 訪問への協力など、地域のつなぎ役としてさまざまな活動を行っています。困った時はお気軽にご相談ください。なお、民生委員児童委員がわからない場合はお問い合わせください。問い合わせ先は本庁社会福祉課、電話番号 955-1115、 また各支所市民生活課健康福祉班へお願いします。赤岩市都市計画マスタープランの縦覧について。現在改定を進めている都市計画マスタープランの案に対する意見を募集します。都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2の規定により市が策定する計画で、市の都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。本計画は平成19年3月に策定し、平成22年3月には一部改定を行っており、この度策定から約10年経過したことを受けて、社会情勢の変化などに対応するため改定を行います。縦覧期間、5月7日火曜日から21日火曜日の会長時間内、縦覧場所本庁地域整備推進室、意見書の提出、変更案についてご意見のある人は、縦覧期間内に所定の様式による意見書を縦覧場所に提出してください。問い合わせ提出先は本庁地域整備推進室、電話番号 955-1745 です。次は、山陽老人福祉センター休館日 および開館時間などの変更です。山陽老人福祉センターは利便性向上を図るため4月1日より休館日、開館時間及び触れ合いの時間を変更しました。皆さんお誘い合わせの上ぜひご利用ください。休館日毎週水曜日年末年始、開館時間午前9時から午後7時30分、利用時間老人施設午前9時から午後7時、入浴施設午前10時から午後7時30分、入浴施設関連午前9時から午後7時30分、触れ合いの時間月火木金曜日午後4時から土日曜日祝日夏休みなどは午前9時から。問い合わせ先は山陽老人福祉センター、電話番号 955-3732 へお願いします。犬を飼う上で守ってほしいこと。犬に関する苦情が数多く寄せられています。ペットが嫌われる理由のほとんどはペットが原因ではありません。飼い主は犬の性質性格をよく理解して飼育してください。人とペットが共生できる社会の実現に向けルールを守って飼育しましょう。犬は絶対に離さない。犬の散歩中はリードを離さないことが必要です。たとえ小さな犬でも怖いと感じる人もいますので、しっかりとコントロールできる人が確実に制御しながら散歩をしましょう。また散歩以外の時でも屋外では必ずつなぎ、屋内飼育であれば屋外に出ないようにしなければなりません。近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。散歩中に糞をしてしまったら必ず飼い主が持ち帰りましょう。また犬の鳴き声が近所迷惑になる場合があります。無駄吠えは根気よくしつけ直すことで改善が期待できます。難しい場合はしつけ教室などを利用してみましょう。犬の登録や狂犬病予防注射、犬を飼う場合は法律により登録することが義務付けられています。犬を飼い始めたらその日もしくは生後90日を経過した日から30日以内に登録手続きをしてください。登録手続きが可能な動物病院もあります。お問い合わせしてください。また狂犬病予防注射も法律によって毎年1回受けることが義務付けられています。必ず毎年接種してください。問い合わせ先は本庁環境課へお願いします。赤岩市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例が施行されました。市内における太陽光発電設備の適正な設置及び管理を推進するための条例を制定しました。対象となる事業、発電出力20キロワット以上の設備、ただし市との協議や届け出などが必要となる設備は発電出力50キロワット以上のもの、協議などの主な手続き、50キロワット以上の場合、事業者は1、発電事業計画を策定したら、まず市への事前協議が必要です。2、地区・近隣関係者への説明など周知をします。3、市への届け出をし、協議を行います。市、協議が終了したら、市が協議終了通知を出します。5、工事に着手し、完了したら、市が現地を確認し、完了確認を行います。抑制区域、 次の区域においては発電設備の設置を行わないよう市が協力を求めます。法令などに定めのある自然環境の保全区域、自然災害の発生が危惧される区域、埋蔵文化財奉納地、良好な住環境を保全する必要がある区域、その他、市は不適正な事案に対して指導、助言、勧告や工事などを行うことがあります。詳細な内容、書類はホームページをご覧ください。問い合わせ先は本庁環境課、電話番号 955-5347 です。最後は山陽団地文化財マップ配布中。今年で山陽団地の発掘調査が開始されて50周年を迎えます。そこで山陽団地の文化財をもっと身近に感じてもらうため、地元の子どもたちと協力して山陽団地の文化財マップを作成しました。マップは山陽郷土資料館などで無料配布しています。ぜひマップを片手に地域の歴史を再発見してみてください。部数に限りがありますが、ホームページでも閲覧できます。問い合わせ先は社会教育課文化財班、電話番号 955-0710 です。これで情報ボックスを終わります。